会社の夜ヘルス。ヒイラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
スイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
沢近よりヤシダコミ三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、
はい、
ということでですね、まあ、今期のアニメも、もういろいろいろいろ良作がありますけれども、
はい、
やっぱり、まあ、この番組っていうのはね、
はい、
短い時間でやってますから毎週、
はい、
どうしても前期2016夏アニメの、
はい、
まだしたりない、しておきたい話みたいのもおそらくあると思います。おのおの
多分最終回の話、魔装学園の話しかしない
でそうだね。
でも魔装学園見たんですよ。
あ、見ました。
最終回、
はい、
で松崎が言ってたことに、
はい、
嘘偽りがなかったことえ、松崎持ってなかったの全部本当じゃん
最終的におもらしです、
ね、おもら
しエゴ漫画アニメ
本当におもらしでしたね。
あ、そうです。
ということで、
はい、
はいはい、まあ、そんな感じで、
はい、
まあ、いろいろ言い残したことを言っていこうということなんですけれども、
はい、
じゃあ、私から言ってよろしいですか。
はい、はい、
私ですね、ちょっとこれ語っておかなきゃいけないなと思ったのはやっぱリライフ。
うん、
リライフはですね、まあ、最終回も良かったですね。
うん、
カリュウさんと、
うん、
大神くんでしたっけ、
うんうん、
がそのさ、まあ、言ってみればサブキャラカップルですよ。言ってみれば
主人公の、うん、まあ、その
友達親友ポジションと、ね、うん、その二人のくっつく様を、あんな1話たっぷり、
ね、
1話というかね、2話、ほぼ2話ですよ、
うん、
使ってやってくれたっていうのがね、
最後にやったんですか。
そ、最後ですね。まあ、それが核になってる話なんですけど、ちょっとその大神くんの方がそのカリュウさんが好きっていうことにちょっと気づき始めて、
はい、
なんかね、あのカリュウさんがなんか学校帰り見かけたら、それはただ単になんかちょっと調子悪くなってたのをサラリーマン風のね、
はい、
人にこうちょっと大丈夫って言われてただけだったんですけれども、うん、それをもうものすごく心配しちゃって、うん、でその時にもう、あ、俺カリュウのこと好きなんだみたいな気づいちゃって、
うん、
で花火大会みたいなで行った時に、
はい、
まあ、なん周りのなんていうかね、後押しもあって二人きりになる時間作って、はい、そこで告白するんですけど、
うん、
もうお互い緊張してるから、
はい、
そのぎこちなさ感がたまらないの
よ。
なんか大神くんが好きだっていうタイミングも、
うん、
え、そこで言うみたいな、さらっと言っちゃって、
お互い好きでは
ある。そうそうそうそう、うん、っていうのがね、もうとにかく、もうとにかくその二人が終始、
はい、
顔を真っ赤にして瞳孔開きっぱなしなの。
瞳孔開きっぱなしは分かんないです
けど。そんな感じでしたっけ。いわゆる
三白、
はいはい、黒目がキュッとなって、
はいはいはい、そう。だから主人公の、うん、が、の男の子のね、
うん、
まあ、話ではあるんですけど、
はい、
そのでそのストーリーとしてはそのもうサブキャラのカップリングがどうくっつくかっていう話でいくっていう、
とりあえずそのコンクールの結末としてはそこに持ってきたっていう、
で、まあ今後もまあその生活はまあ続いてい くのだろうっていう感じの終わり方でしたね。
ただね、
はい、
まあここでもう僕はこれおそらくもう2期はあるとは思ってます、
うん、
あの終わり方、
うんうん、
で日城さんっていう、ちょっとコミュ障の女の子、
はい、
まあ広いんですよね、
はい、
でまあ、あの子も、まあ、これネタバレになりますけれども、うん、実はそのリライフの被験者だったっていうこと、
うん、
要は純然たる女子候補生の年齢ではなかったっていうのが、まだ、主人公の海崎くんは気づいてないんですけれども、うん、それが視聴者にはちょっと明らかになるみたいなシーンがちょっと出てきまして、うん、だから前に俺が言ってたその日城さんっていうのは女子高生としての海崎くんを好きなポジションで、うん、で尾上アンがその同年代としての海崎くんを好きなんじゃないかっていうのは、うん、全く僕リライフっていう作品を疑いなくまっすぐ見てたなんて言うんでしょうね全然なんかなんでしょうね、僕も騙そうと思ってたわけじゃないんですけど僕が完全に手のひらの上で
転がされて
僕はこんなにあんなリライフをまっすぐ見てたんだってちょっと恥ずかしくなった。
アニメ純粋に楽しんでますね。
純粋に楽しんでましたね。ちょっと驚きましたもん。それは種明かしされてから考えたら、まあそうかなと思う。
まあまあまあ、
そうそう。意外とリライフネットで調べなかったんで情報を、
はいはいはい、
だからちょっとね、そうだったんだみたいなのはありましたね。だから2期に、
あ、2期あるでしょうからね、
うんうんうん、
あとね、もしかしたらアンはね、うん、夜明けくんかもしれない。 なんか、俺の中で。
俺の中で
。
長年の勘が。
ちょっとね、その回想シーンとか見ても、ちょっとその夜明けくんが、要は、あの、多分その、ひしろさんの時だと、のことだと思うんだけど、うまく要は、リライフの、あの、サポートできなかったっていうので、確か落ち込んでる回想シーンがあって、それをアンが見てる、接してるようなとこがあったような記憶あるんですけど、実はそういうことなのかなっていう。
あ、そうなの
か。だから俺をリライフはまっすぐ見すぎてる。もうそこにある情報を鵜呑みにしてたから。いや、最後ね、なんかね、その、二人の海崎くんと石郎さんの、なんか話を、はい、まあ、あの、二人が、まあ、盗み聞きっていうか、こうしてんだけど、それはあの、イヤホンをさ、二人で。
おぉ。
あれ、俺すんごい憧れんの、あれ。すんげえ憧れんだけど
青春の
青春のね
青春の
右と左にね、はいはいはい、近づけながら
あれやりてえよなっていうようなね、はい、俺もリライフ
やり直すしかない
です、ね、やり直すしかない
これもうやりたい
薬飲みますよ僕平気で薬飲みますからもう躊躇せずに疑わず飲みますからね、まあ、そんな感じで、はいはいまあ、ちょっとリライフを語りたかった他どうでしょう
他ニューゲーム、
うん、
最後が良かったですね。
お
やっぱ
良かった。
あのね、
行列並ぶ
そうじゃゲームの発売日
でなんか情報なんか喋ってたらそれ拡散されて、はい、そうそう
だからもうそれはもうこっちから見るのもうバカ、
もうやめてやめて、
声抑えろ。うん
もう怖ーって俺最後の最後にこんなバッドエンドなんだから
、ね、大炎上して
このままもう炎上して、
うん、あの日の青葉はねすごい心配そうな顔で家に戻ってきたどうしようお兄ちゃんって言われ
てでまあその B パートでまあ打ち上げみたいな
あのパーティーの時にあのなんかビンゴ大会みたいななんか、
はいはいはい、
景品はこちらってみんなでわーってやってる時に、うんうん一人だけワインをこう継いでたひふみさんがめっちゃ可愛い。もう我関せずで酒飲んでるところ。
見るとこ見てんね。ニューゲームはね。
で、あれですよね、なんかそう、声優さんになんかサインもらうって言ってる時に、そのお宅の妹さんは、
うちの妹
は、私は、大丈夫、もら、大丈夫ですって
。
最初にサインもらって、もらう人は決めてるんです。
ね。
って言って
あれ ね、あの声優もあれですよ陰でどこ
かガーリッシュ的な
ガーリッシュ的な
怖い怖い怖い
でもあれ声優さん山村響さんで、うん、あ結構ちゃんとした
あ普通に
1話ゲスト、まあ、1話というか、うんまあ、ゲストにしてはすごいちゃんとした声優さん使ってると思って、うんうん、で、最後あのスタッフロール出てくるじゃないですか、うん
はいはいはい、
そのね、青葉ちゃんとその八神さんのシーンで、うんまあ、スタッフロール出てくるんですけどそこで不敬さんっていうので、うん、誰だったかなあれさ、稲見さんの声やってる、ワーキングの、誰だ
っけ稲見さん誰だっけ
だ誰
だいや、もう調べろ。繋いでるからね。うん、じゃあ、俺、繋ぐために余談言うけれど、
はい、
俺、2017年の、
はい、
スケジュール手帳、
はい、
ニューゲームの買っちゃいました。
はい、早いな。
早いです、もう。いやもう年越してからだとね、はい、アニメ系のはね売り切れちゃうんです
よ。
だからこの時期に行かないと、もうアニメートで池袋のアニメートで群がる女子どもをかき分けて
藤田咲さんです。
あ藤田咲さん、はいはいはい、
あそうだそうだ
藤田咲さんの名前あって、
はいはい、
どこに出てきたんだろうと思ったら、うん、一番最後に
C パート
は
ね、
あはいはいはいはい、あれか、
あの終わり方超良かった。
その後の、打ち上げ後の酔っ払った、
はいはいはい、要は警視庁24時みたいな、
がモザイクかかってるけど、うんはい、それがテレビで放送されちゃったっていう、はいはい、そこにちょっと出てきた不敬さん役で藤田さんが。
そんな贅沢な使い方を。
すごい面白かったですね。あの終わり方すげえ良かったですね。
ニューゲームはね、良かったですよ。
まあ2期ありでしょ
う。うん、ある、ね、
あるでしょ、あれはある、
うん。だってもう2017年のスケジュール帳出ちゃう。それは2017年中にやってもらわなきゃいけないです。もしかしたら放映日書いてるかもしれない。
そんなネタバレ。
はいはい、ニューゲーム良かったですね。
僕、
はい、
この日
を、
この日の最終回、まあ、お話自体も良かったんですけど、はいはい、女の子たちの、
うん、
LINE グループみたいなのの、
はい、
ああ、はいはい。
だから LINE をやり合ってたところの LINE のグループ名が、うん、それぞれのキャラクター名の名前の頭文字を取ってるグループ名になってて、4文字の。
え、あの、要は、うさみんの、うさみんの、4人でしょ、
あ、うん、あの4人組のグループ LINE、
はいはい、
そう。そこ、なんかすごい意外と、ちゃんと考えられてんだなと思って、うん、なんかそういう、なんか、本当に4人仲いいんだなっていうのが、なんかそういうところがなんかちょっとね、伝わってきたりとかしてて、最終回のストーリーとかちょっと全然関係ないところが着眼点なんですけど、それすごいね、気持ちよかったですね、そこは。
この日も2期やってほしいね。
いや、2期やるでしょ。なんか、その最後の方になんか、誰これみたいなのいっぱい出てた
んですけど、はいはいはい。
なんか、その、部長と、仲いいとか内巻くんのこと好きそうな女とかなんかチラッとなんかその
あれってやっぱ本編で出てきてなかった
ですよね。
俺もなんかあれ俺が忘れてるだけかなみたいなのが何人かいて
めっちゃいて
とかちょっとあれはでもね2期やってもらわないともう
困りますよ。
困るからねちょっとこっちはいやあれなんとかしてもらわないと冗談遊びじゃないのか
もね。最後の宇佐美さんもう
めちゃめちゃ可愛かったですね。まあ告白じゃないんだけど告白みたいな話、
うん、告白されちゃうかもっていうようなね、うん、感じの、
いやこの日はね
下の名前で呼ばせてあげないみたいな、
あーはいはい、あれよかったですね、うん、はいはいはい、はい、
それで内巻君もドキッとしたかと思ったら違う感じになって、うんうんうん、やっぱりかいっていう、うん、
はいはいはいはい、
キャラクターがみんなブレてないんだよな、
そうですね、うん、我々ブレっぱなしなんで
人として軸がブレている
軸がブレている、はいはいはい、
OK さんに言わせるならいやすごかったですねあれは、
いい確かに、いい、なるほど、もうちょいいけますかね、
もうちょいいけます、
僕やっぱねアマンチュもちょっと語っておきたいな、うん、僕やっぱり前回前々回入れたその3人の女性、うん、やっぱもうピカリちゃん入れますわ、
お
いやいやいや入れてなかったですよ
入れてなかったけど入れ
ダメですよ、
で誰も落とさない、
誰もいやいや入んなぎゅうぎゅうですって、
俺先輩だからいいだろう、
毎回増やすんだったらもう枠を増やしましょう、
もう3人って言わなくていいですよ
時間がさ全員がほら4人言うと時間がなくなるからそこは年上の特権で、
いやこのランキング3人までだからなですよ、これ
それくらい自由にさせてよなんか自由なんないんだからいやでもね、そのピカリちゃんがね、やっぱね、最終的にこの子いいわと思ったのがね、
はい、
まあ、結構その、最終回は、テコの、
うん、
もう一度その、うん、スキューバーの、
うん、
まだ、ライセンスというか、あれを取るための、
はい、
話だったじゃないですか。うん、で、まあ、その辺の下りもすごく良かったんですけど、ね、ピカリちゃんがね、終わった後にね、こう、テコに言うわけですよ。要はもう一緒にね海に潜るんだって勝手に自分が決めて、で、自分が勝手に楽しくなって止まんなくなっちゃうことがもうよくあるからって、でそれで相手も困らしちゃうことがあって、で私は絶対楽しいと思っててもそれをやめてっていう子もいてみたいな、
うん、
ちょっと多分、まあ、ピカリちゃんの性格的にそういうことがあったんだろうなっていうのを思わせるような、でも単にその天然の子じゃなくてぐんぐん引っ張っていくだけじゃなくて、うん、あ、そういうの気にしつつなんだっていうのに気づいたときにね、ピカリはランクインしましたね。本当に。
ランクインしました。
ランクインしましたよ、もう。
いや、3人までなんですよ。
オリンピックね、誰が3人までって決めたのはね、メダル。金銀銅の他にもまだあるだろう、なんか。なんかあるだろ
う、緑とか。
なんかね。そう、
いや、それを救済するために男性キャラって入れてるわけですから、まあね、女性は3人、
でも男性キャラもぶっちゃけ1人だと足りないんだよ今期はどうすればいいんだよ俺は、何とかしてくれよ、
そうです、ね、
もう松崎は売れるしかないんだよ、
いや別に
そしたらこのラジオ1時間ぐらいやってもいいから、
もうそうなるんだから
このラジオ1時間やるために売れるんですか、
もう我々のためにやろうと思ったらできない
できる
ん
ですでも俺も一人増やしたいと思ったな。
あ、誰いた？
僕とうとう、リゼロ
を
全部見まして。
ちょっと待ってよ。
おう、
すぐ言ってよ、そういうこと。
はい、
おう、
レムは入るでしょ。
ドイツ、ようやく追いついてきたよ。本当はね、リアルタイムに君とレムの話をしたかったよ。 だってお前ちょっと絶対好きそうだもん、ちょっと殺伐としたところもあるみ
たいな、はい、いやもうたまんなかったです、うん、本当に
あの切れた時とか
切れたところを毎回俺巻き戻してました、
うん、いや本当よ、だからやっぱね、はい、やっぱリアルタイムってちょっと大事なとこあるよ、
いや本当ですね、あの、まあ、俺だから今朝見てたんです、うん、もう昨日の夜から見ようと思って、
頑張ったね、
一気見放送、
一気見放送一人で途中寝落ちして起きてまた見てる
仕事戻り、
はい、ずっと見てて
寝たらさ、はい、1話から戻っちゃってまた見なきゃみたいな
朝9時ぐらいに18話来たんですよ、おうおうおう、
で噂の18話、
はい、噂の18話来て、もう見た瞬間にスバル最低だレムでいいじゃねえかってつぶやいた
時間早すぎて気づいてないよ
したらあのシンガポールの番組昔出た、うん、あの時のカメラマンがなぜかいいねをしてた意味分かってんのかな
シンガポール人
その人はねインドネシア人かな、ね、
あの我々、まあ、海外
で取材してくれた人が
やっぱでもレムは来るでしょ
うね、そうですね、はい、いやでも松崎さんはどうだったんですか、貯めてたじゃないですか、はい、
松崎担当大臣、はい、松崎魔装学園担当大臣
僕はでも常々言ってました、はい、ちょっとギスギスしてるってから、はい、展開が重いから、はい、最終回終わったら、はい、見ると
約束しましたね、
はいはいはい、あのですね今の時点でちょっと時間がなくてですね、はい、あの私あの本当に制作サイドにもちょっとあの失礼なお話になってしまうかもしれないんですが、うんうんはい、最終回だけ見ました
これは禁じ手を使いましたな、またこれはもう業界関係者が今ピシッて
あのね、
そこまでの過程があっての最終回だろうみたいな、ね、
それぐらいハッピーエンド確約されてないと僕ちょっと見る勇気ない
でもなんかリゼロもそのまだ続いてるから、うん、あそこでがっちりしたハッピーエンドとはまだ言えないようなとこありました、
うん、
要はあのレムとかはもうちょっと出てきてない、
そうあれレム出てこないまま終わったと思って、
は
い、
そうだレムはもうちょっと前でね、はあ、ちょっと一旦ストーリー上
ちょっと離脱
みたいなのがあ、はいはい、
で、あとやっぱりなんかかっこいい男キャラ増えたっていう
と、あリゼロお前俺よりすげえ
あと執事のおじいちゃん確かにかっこいい
でしょ、
い
やでしょ、
うん、
あれね
そうそうそう、
あれの若い頃超イケメン
だ、ね、そうです
、
もうあのビルヘルム
さん、そうビルヘルム
さんですよ、は
い、いや確かにあれは確かにあの時ミヒラさんが言ってたの分かると思いました、
じゃあでも、うん、そのビルヘルムさんの一番かっこいいとこも見てないでしょ、
見てないです、
うん、もう本当にもうあのねもう俺話数で連絡する、まあここそこそでも最終回だけ見るのもいいけれども、うん、まず分かった全部も見るのはもう時間もないのも分かる、うんうん、だからこことここだけは見てっていうのをもう送るなんか困ったら聞いて、
分かりました
とりあえずどこ見とけばいいですか、
はい
いや本当でももうレムがすげえ良くて、
いやあれは騒ぐでしょ、はい、このおじさんも、
はい、あれは本当にもうめっちゃ好きになりました、うん、本当に、
いや新ヒロインだよね、
はい、だから最終回何も入ってこなかった
でも確かにね、はい、あのレムに思い入れ強すぎて、はい、レム離脱してから、はい、ちょっと俺もなんか魂が抜けたみたいになっちゃって、はいっていうのは確かにある、
うん、もうなんか俺の知らないとこでなんか勝手にやってんな
て俺はレムのとこいるからね、はい、僕レムのとこであの、はい、あの見てるんで大丈夫
っ
す、
こっちには休めてるんでつって体そっちはそっちは勝手にやってよみたいない
やでもねだってあの要はゼロからっていうリゼロっていう、はい、ゼロって言葉を使うのもレムだからね、
はい
あの
うん、タイトル言ったのがレムでしょ、そう
そうそう、ゼロから始まる、うんうんまあ、異世界生活的な言葉を、うんいやあれはねしょうがないですよ、なんかラノベでねパラレル番外編みたいのがあって、はい、もしあのままあの二人が逃げてたらみたいな話もあるらしくて、
うん、
それはねもう劇場版でやってほしいと思って、
いや本当ですね
俺5分で終わってもいいですよ、うん、劇場版、うん、5分で3000円まで払うから、うん、
いや普通の映画より高い
そこから来場者特典とかな、
あそうですね
いろいろこうレム尽くしで、
はい、
でも映画いい気はしますけどね、
うん
確かに
確かにね、まあちょっとそんなこと言ってたんですけど、はいはい、結構な時間になってしまいまして、
はい、
一旦ここで、前期言い残したこと、
はい、
まあいろいろ細かいところではあったりするんですけどね、
う
ん、
そうですね、
まあそれはまたおいおいということで、
はい、
一旦ここで、休憩挟みまして、
はい、
次のコーナーではですねこれ久々です、
お、
我々の本流、
はい、
本寸法とも言われている
久々、
はい、嫁よ俺色に染まれのコーナーです、 俺色に染まれ。いやはい、このコーナーは、すでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集し、それに我々が、平然とお答えするコーナーです。しれっとお答えするコーナーということでですね。はいはい、まあいろいろあるんですが、これちょっと番外編なんですけれども、はい、二次祭ネーム菊池さんからですね、
はい、
こんにちは、毎週楽しく聞かせていただいております。
ありがたい。
先日初めて嫁を連れて外へデートに行き、写真を撮ったのですが、とても難しく、お三方の撮影技術の高さを痛感しましたということで、写真も送られてきてるんです。ファミレスで、嫁、これは
セーバーリリーですね。
はい、あ、セーバーリリー。はいはい、ということで
お食事に行った時のそのねあの嫁との写真、
うんうん、はいはいはい、
我々がよくツイッターに上げてるような、
そうですね、ツイッターに上げてるやつですねいやでもね、写真技術の高さ褒められるのはすごい嬉しいんですけども、
はい、
なんかこうそれを教えられるほどの、うん、なんかなんていうんですかね、体が覚えてしまった気がします。
どうすればって言われても
そうそうそう、どう感覚でやってることなんでね、これがなかなか難しいんですよね。
でも私もやってみましたっていうのいいですね。
いいですね。このどんどん ね送っていただければと思います。
やったら楽しいですからね。
はい。本当です。全然楽しいですよ。
手前に置くのか奥に置くのかとかね。
はいはい。
いろいろ考えたりしますから。はい、
じゃあですね、うん、じゃあその菊池さんからの質問に
い
きましょう。
おお、はい、
ありがたい。
お三方がお嫁さんと初めてデートした時の思い出は。
はあ、
なるほどね、初めての
デート、
初デート、初デート、
初デートな、
初デート、
これ、まあ、違う世界と僕らの
あ、これは、ね、はい、これは、
公式じゃないっていうことですよね。
そうです、そうです、はい、はい、はい。
公式では、うん、
公式では
公式では、なごみと、その、主人公である、はいはい、レオくんが、一緒に携帯買いに行くとか、
ああ、
いうのが、イベントがあったりする。
なごみさんはゲーム畑の、
そうなんですよ。
ね、出身ですから。はい、はい、はい。
うちもそうです、
ね。そうですね、レイバーさんも。
だから一応ね、公式には、その、デートっぽいシーンは、ありはするんですけど、うん、
はい、はい、はい。
あくまで僕のっていうことですよね。
は
い、
うん、そうです、そうです。
あくまで僕のデートっていうことですけど、うん、初めては、うん、まあ、同級生なの、あ、一個下か。なごみの方が一個下なんですけど、うん、まあ、学校の帰り道に、
うん、
なごみって料理好きなんで、
うん、
一緒にちょっと、ここおすすめのお店あるんで、うん、ちょっと付き合ってくれませんかみたいな感じで、
う
ん、行ったのが確か最初だった気がするんですけど、
数重ねてもう確かみたいな記憶になっちゃってるわけ、う
ん、寄り道感覚
で、ね、僕、まあ、カレー屋に連れてってもらったんですけど、
うん、
僕辛いのあんま得意じゃなかったんで、
うん、
割と甘口を頼んでしまって
、はい、男なのに、
そう、
男なのに
そこで名古屋にちょっと鼻で笑われるっていうのが
ああなるほど、
はい、
結構あれだよね、まさきって下に見られるの好きで、ね、なんかこう
鼻で笑われたり
性癖に直結してるような感じもするんですけれども、
僕そっから割と逆、僕が逆転するっていうのが好きなんで、
あ、なるほど、あ、
最初は頼りないと思われてたけど、うん、やっぱりあなたに甘えちゃうみたいな。
そうそう、
いや、
もっとエロ漫画してんだと思う。もっとなんかエロ漫画してんだと思う。
そっか、そうだった。
単純に夜はってことです
。普段はそうだけれども、ね、はい、いざ、
はい、
いざ、
いざなるとっていう。
返してくれよ、俺のフォロー。
手を覚えてる、覚えてる人に手差し伸べたら、パーン、
どんな行けんだよ。
私はですね、はい、まあまあ、基本的には私のデートといえば、まあ動物園に行くんですけれども、
ね、
はい。まあ初めてデートに行った時に動物園に行って、うん、ちょっとまあ悪い癖で僕もうテンションが上がって、
うん、
すげえ動物の知識とかめっちゃ喋ってしまう。
あ、
こいつはこうでね、
はいはいはいはい、
今この動きしてるってことは、これパンダ発情期来よんぞみたいなことです
、ね、すぐやっぱ根っこがオタクですからね、はい、やっぱそういうのはちょっと
すごい声を大にして、あと動物の局部の写真をすぐ撮ってしまった癖が、
それセーバーさんセーバーさんちょっと
癖ですから、
癖なんでバシャバシャバシャバシャっつって、うん、もう連写して象がおしっこしてる時とかはもう来たっつってめっちゃ撮って、これこれで嫌だぞみたいな感じですげえ熱く言ってしまったんですけど、 まあ割と黙って聞いてる。
なるほど。あ、よかったですね。
そうなんですね、みたいな感じで、結構、あ、そうなんや、みたいな、割とそんなノリで。
なるほど。
動物の豆知識とか。
よかったよかった。セイバーさんあまりそういうのお好きじゃないかと思って。
いや、割とね、そういうの結構面白がってるという
か。動物の生態ですからね。そうですね。はいはい。
興味深そうに。
興味深そうに。はい、
今日の放尿。
はい。
魔装学園の放尿は
あまりあれは見せれません
見せれないですかね
地上波でやってるんですけどね。
そうですね、
あれは俺が一人で見るもん
プライベートで多分、
はい、
なるほど、私ですね、はい、初めてのデート。でも僕はあのまず自分の中の公式設定が、
はい、
そのちょっと、公式オマージュっていう形で、うん、池袋で、まあ、みんなとはぐれた、はい、嫁に道を教えてたら、うん、コナちゃんに蹴り飛ばされるっていうのが馴れ初めみたいのがありまして、うんうん、だから初めてのデートっていうのは向こうが気を使ってくれて、うん、それに対するお詫びみたいな、うん、デートっていうと大げさですけど、まあ、それもコナちゃんが結構林立てた感じで、うん、あのこんなことになっちゃったから、あの司はこの人となんかデートしてあげるべきだよみたいなことをちょっと面白がられて、
うん、
まあ、ことがありまして、まあ、その時鏡姉さんはすごい心配してたんですけど、まだ信頼感を得てない頃だった
ので、はいはいはいはい、
でまあひょんなことから池袋でまた、
うん、あ、また池袋で
なったんですけども、はい、司は気づいてなかったんですけど もう完全に尾行されてまして、
お
要はもう、
はいはいはい、
面白いアトラクションみたいな感じで周りは思ってたわけです。
面白でもあり心配でもありみたいな、はい、
心配でもありみたいな。
さ、3人ついて
きた。3人も丸上がりでしたね。
あ、
丸上がりでしたね。
みゆきさんもついてきた。
みゆきさんも来ました、
ね、
あらあらみたいなこと
言って声聞こえちゃった。
意外と好きそうな感じ で、まあ、でも僕もそれ気づいてましたし、まあ言っても当時出会った時はまだ、嫁が JK ではあったので、これ
は
あまりこう、そのリライフの海崎君じゃないですけど、これはいかんなと思ってですね、まあちょっと適当にぐるっと回って、ノルマクリアして、じゃあどうもありがとうねで終わろうと思ってて、まあ結構適当なとこ連れてったんですよ。だから飯なんかも、まあ一応おごりましたけど、松屋とかね。全然デート気分じゃないところ
、色気もない感じですね。
色気もない感じでいろいろぐるぐる回ってですね、でまあじゃあありがとうねみたいな感じで別れようとしたんですけれども、うん、なんか思いのほかそういうデートを楽しんでくれたみたいで、だから向こうはねあまりそういうデートって感じはなかったかもしれないけど、
うん、
楽しんでくれた感じで、あ、じゃあまたよかったら一緒になんか行きましょうみたいなことを言われたので、はい、あ、これはちょっと一度真摯に、ちょっと僕もちょっと適当にやった罪悪感があったので、
うん、罪悪感、
これはちょっと一度真摯にちゃんとデートをしなければいけないんじゃないか大人としてって考えて、
う
ん
う
ん、
大人として
後日サンシャインの水族館に行ったのは本当の意味の初デートですあのその時はもうコナちゃんとかにも内緒で、
あ、なるほど、
あ、 それが
もう二人っきり、
はい、というのが僕の
初デート、初デート前の
聖地池袋、
今やデュラララの聖地っていうような感じかな。
なるほど。デート前のデート、
デート前のデート第0話があった第0話があった、ね、
エピソード0が、
エピソード0があったということで
お
こんな感じですかね、初めてですね、
はいはいはいはい、
多分ね次にまた似たような、ああ質問とか来た時にね、もしかしたら細部が変わって発表される場合がいろいろまた煮詰めてね発表される場合があります
から、はい、あるでしょうから、はい、
次行きましょうか、
はい、
これちょっとね新しい切り口なんですよ、
はい、
二次体ネーム、シャキッとさん、
はい、
はい、別の世界線の話です。
ほう、
お嫁さんと同級生だった時席が隣になったことがあるそうですが、その時未来のお嫁さんと一番最初に交わした言葉は別の世界線の話だそうです。だから松崎さんのお嫁さんの中には同級生発信の子も
い
たりはしたでしょうけど、はい、我々は、ね、セイバーさんも塚さんも、うん、
はい、
同級生だったことは
ない、
うん、我々の公式設定ではないんですけども、
はい、
うん、別の世界線の話だそうです。これ
は
ちょっと新たな切り口ということで、
お
嫁さんと同級生だった時、うん、席が隣に席替えがあったのかな、はいはい
はい、あ、でも僕あずささんとまあ同級生だったんですけど、
はい、
あの世界線で、
はいはい、 まあそうですね、その世界線で、
はい、あの世界線で、
あの席替えっていう感じだと僕は、うん、要はその新しい学年が始まって、うん、一番最初の席、
うん、
あの
ああなるほど、はいはいはい、
で五十音順に並ぶじゃないですか、うん、大体机って、はい、うんうん、その時僕松崎で、うん、隣が三浦だったんです
よ。なるほど、
その手があってそっか、
でそこで並びまして、うん、その時に
三浦寺か
三と日だとな両時代
アルトリアペンドラ
あとドだもんな、ね、
でそこでまああのあ初めましてっていう風になって、うん、あ初めましてお隣ですね、うん、あのあ松崎さんって言うんですか、もう僕は最初に自己紹介、はいはいはい、あ松崎って、はいはい、あ松崎さん、
うん、
であ松崎さんってこういう方なんですかみたいな、僕のことをすごく聞いて、
結構質問攻めみたい
な、あのすいません、あのところでお名前はって僕から聞きまして、うん、あ申し遅れました、私あの松崎あずさ、あすいません松崎さんの名前いっぱい言ってたんで自分の名前間違えちゃいましたって言って岸くも結婚後の名前になってしまうっていう、う
ん、お前すげえな
これね、名前、
五十音。常日頃からそんなことばっか考えてた
の、
お前。
これね、五十音でちょっと並んでるなっていうのを、常に割と僕考えてたんで。これね、今だと思って今。
これは、いいね。
いいなペントラゴンだぞ。
見と日はな
でもまあ、まあ大体。
開業の時にこう、
でもまあなんか席替えとかで、
まあ席替えですね。
うちもうちは席替えですね。で、うん
はいはい、
なってて、で多分初めて会話っていうかですね、うん。僕だからあんまり割とボンクラ学生でしたから、うん、本当に。で隣になった時に向こうが教科書を忘れたと。
う
ん、はい。で見せてくれへんかと、見せてくださいって来た時に、うん、僕はあの本当にもう。ボンクラ学生なので全ての教科書はもう置き弁してあるので、
はい、かっこいい、
はい、全部あるんですよ、
カバンが薄いやつですね、
憧、はい、れてたけど真面目だからできなかったやつ
ですよ、はい、何でもあるんで、うん、でも授業もほとんど真面目に受けないので、
うん、
はいって渡してもうそのまま寝たんです僕、
うん、
授業中
あもう、
はい、でありがとうございましたっつって本返してもらって、うん、教科書返してもらった時に、うん、ああ別にいいですよみたいな感じでパラパラっと教科書をしまおうとしたら、うん、教科書のとこに手紙が挟まってて ありがとうございましたみたいな感じの手紙
が、おお、
ちゃんとしてますね、
正義正しい、
そっからちょっとまあ喋るようにはなりましたね
アプローチは向こうからだったっていうことですね、ね、なるほど、
おお、
それはちゃんと大事に取ってるますね
いつか公開していただける、なるほど、私、
はい、同級生だったことがね、
同級生、
うん、
多分現実世界では一番の年の差カップ、
まあそうですよね、
別の世界線ですから、
うん、
まあそれは同じクラスになって隣になったこともありまして、
はい、
席替えですね、
うん、
でその頃の、まあ、高校の頃なんですけど、まあその頃の僕っていうのはもう君たちも知ってるようにやっぱこう一匹狼的なね、こう不良みたいなね、うん、ちょっと、はい、あいつに関わったらみたいなのでちょっと恐れられてる的なね、君たちも知ってるようにね、
僕が知ってるのはもうアニメ雑誌買いまくってる
別の世界線、ね、
ああ
世界
線、ね、ああ
そういうのに憧れてた俺もいるんだ
その世界の、うん、
はい、
ボンタンとかって履いてみてえな
ヤンキーのイメージがちょっと昔前すぎますね
でも俺の時はど真ん中だった
まあでもそういう悪い
ね、一匹狼時代の、まあ、
と言いつつも、
はい、
と言いつつもやっぱ私基本的にはこう根がオタクでありましたんで、
はい、
ただそういうイメージもある関係上、まさか自分がアニメ見てるだとか、
うん、
自分がコミケに言ってるだなんて、
はい、
そういうことはもう微塵も出してなかったわけです。
言えないですね、
言えないし言わないみたいな、
うん、
で席替えした時にまあ嫁が塚さんが隣になった時に、ずっとチラチラチラチラこっちを見るわけですよ、
う
ん、なんか気になってるような感じで、
うん、
でもこっちももう視線に気づくわけですね、うん、なんだなんで見られてんだって思ったら、 ちょっと嫁がちょっと意を決してみたく、意を決したみたくちょっと聞いてきたんだけど、まあ三平くんですね、はい、三平くんこの間ビッグサイトにあのねコミケっていうのがあってねみたいなビッグサイトにねなんかすごく似た人をね見たんだけどいなかったみたいな、多分そのコナちゃんに連れられてコミケ行った冬コミですね、
はいはい、
冬コミあの2007年くらいの、はい、アニメ的には、
はい
はい、の時に多分見かけられてたみたいで、ただそれクラスの中で、うん、コミケで見なかった、うん、見たみたいなことを言われたのが、ちょっと周りに知られるのはまずいと思って、うん、俺もガタって席立って、うん、思わず嫁の手をガッと握って、うん、ちょっと話があるってこう黙らせようと思って、
はいはいはい、
教室を手を引っ張って出てったんですけども、うんうん、はい、その日からもうクラスの中では公認カップル扱いになってしまいましてで、うん、今に至るみたいな感じですわね、感じですわね、うん、恥ずかしい話。
いや、あの世界線が変わると、うん、自分のキャラまで変えるんだと思って今ちょっと衝撃なんですけど、
やっぱ世界線変わるってこんな自由なんだなんかいろいろできます。
次もっと変えようね
普段の僕らでしたもんね、
でもなんかあの急にさ、うん、クラスでさ、うん、女子の手がって握ってさ、うん、
はいはい、
なんか外出てく、
はい、
不良に憧れたからいないんだけど、漫画における
ね、男同士ならねちょっとボコボコにするのかなと思うんですけど、女の子だったら
なんかね、
え、何、
少女漫画の世界で
しょ、うんうん、
そういうのね憧れてたんですよ、うん、不良と少女漫画に実は憧れて
る何でも憧れ
る、何でも
プロレスラーにも憧れるし
憧れるしそうだな、
滝下にも憧れてるし、
ったしそれがこの有様で今回こんな感じですかね、
はいはいはい、
じゃあ、はい、ということでですね、ちょっと読めないのもいろいろあったんですけれども、
はいはい、
まあちょっと近々またこのコーナーは楽しんでやりましょうということで、
はい、
でまあそんな感じでいろいろ質問を送ってくれると嬉しいです。この別の世界線の話って結構いろいろ広がるから、
ね、
今後ね形としてはい、ということでですね、今後も、メールどんどん募集しておりますということで、以上、嫁よ俺色に染まれのコーナーでした。はい、ということで、
はい、
今回もいろいろ長くなってしまいましたが、そんな、長く時間を使ってしまった番組に、はい、すごい長いメールが届いたんで紹介したいと思います。
ありがとうございます。
二次祭ネーム、はい、足止め慎吾、
お前かい
俺のにメールを送って
くれた俺の後輩じゃねえか
二次祭ネーム、お前の芸名やろ普通に
二次祭パーソナリティの、リライフ、斧や庵の迫り方を見て、不覚にも立ってしまった人。これそのまま読みますよ。フリー、松岡凛の腰振りを見ながら、いたしてしまった人。
あ、これ私ですね。
そして、サイコ野郎。こんにちは。
まあ、俺だろう。
たびたび皆さんの口から名前を出してもらってる、若きクソオタクこと、足止め慎吾です、はい、今日は少し遅いかもしれませんが、おすすめの10月新番組の話をさせてください。
あ、はいはい、
が、その前に一つ報告があります。二次祭、第17回で、松崎さんが、足止めが、12歳、ちっちゃな胸のときめきを、今季一番、いや、この度、今年一番かもと言っていた件についての報告ですと、
はい、
この度12歳が今年の暫定1位から、うん、今年の暫定1位から今年の1位確定となりました。うん、知らねえよ。ツイッターで言えよ。リプ飛ばせよ。なんでメール送ってんだよ。なぜなら、
はいはい、
10月から12歳の第2シーズンが始まったからです。
そう
始まってましたね、はいはい。第2シーズンの最初から、僕の大好きな、檜山和馬、蒼井優衣カップルをフューチャーした素晴らしい回でした。うん、俺2つのキャラにね、ちゃんと読みやすいよね。ルビー振ってるのね。あの、投げメール、やる割には気遣いがある、なんかバランスが悪い、ね、ゆいちゃんが顎にできたニキビを檜山くんに見られないように隠そうとする玉や、恋愛博士のマリンちゃんが教えたニキビを治すためにはストレスをためないようにするという話が、クラス内でいつの間にか、好きな人の上着を抱きしめるとニキビが治るという都市伝説に変化していく様、それを信じ誰もいない教室で檜山くんの上着を抱きしめるゆいちゃん、すべて最高でした。 ゆいちゃんと同じ塾に通うチャラ男の稲葉くんというライバルキャラ、ライバルまで登場し、ますますこの先の恋愛模様が楽しみです。他にもクラスのやんちゃな男子たちによる意地悪のエスカレートっぷりも注目です。檜山くんとゆいちゃんが見ようによってはキスしているかもしれないという写真を隠し撮りし、学級新聞にして校内に貼り出して、さらにはゆいちゃんの通っている塾にまで配布するという犯罪すれすれの行動は、まさに圧巻でした。今期も12歳を見て日頃の嫌なことなんか全てデトックスしてストレスをなくしてニキビを直したいと思いますという、もう長いメールがね送られてきて、ね、
決意表明を送ってきたわけですね。
あと言っときます、あのもう足取り今度こんな長く書いてきてもはしょるから。
圧巻ってね、12歳に使う言葉じゃないと思う。
はい。ということで、足止みがね、長いメールを送ってくれたおかげで、はい、ちょっと他のメールが読めなくなった。他のメールはまたね、あの、はい、翌週以降に、ね、はい、読んでいきたい。
まあでも、そんな足止みとですね、はい、あの、我々が一緒に出るライブが、ございまして。
なんと、はい、若きクソオタクと。
はい。10月28日の金曜日にですね、はい、男女6人お便り会議というですね、はいはい、
まあ、合同ライブですかね。
そうですね。
二次元さんの最大、二次元最大者の夜と。
と、あと、向こう、あの、足止みとか、あと、カーネリアンの畑さん、うん。
はいはい。
あと、あの、キャロライン別府という、はいはいはい、キャロライン別府というですね、はいはい、あの、ケイリが。
はいはい。
ケイリの人間がやっている、オタク、オタジョっていう。
オタジョ、はいはい。
の、合同ライブみたいなのが、うん、今週の、金曜日に、はい、18時半会場、19時開演で、会場新宿風で、
はい、
おそ松さんの聖地ですね。
おそ松さんの聖地 で、ね、
はい、
やることがついにできる
というとで。はい。と前売り1500円、当日1800円になります。多分我々にリプライいただければ、多分大丈夫かなと思います。
基本的には、小柄坊さんという事務所が主催ではあるんで、はい、一応、うん、我々のツイッターとか見ると、そこへ予約できるアドレスは貼っつけてますけれども、うん、はい、まあ、我々にリプ飛ばしてもらっても、
はい、大丈夫、
予約受け付けますんで、よろしくお願いします。
はい、
ぜひぜひ。
はい。またこういうふうな話多分すると思うんで、
はいはい、
ぜひ皆さんご来場くださいませ。
よろしくお願いします。はい、では、このラジオではですね、ツイッターでの感想と宣伝を求めています。このラジオの、ラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、お名前は明かしませんということでよろしくお願いします。
お願いします。
そして、お名前を読まれたいという方はこちら、足止みのように、
はい、
メール募集。普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話、まあ、とにかく思いの丈を、送ってきてください、うん、
はい、
そしてまたこちらはコーナーですけれども嫁よ俺色に染まれでは、嫁に関する質問を募集してます。今日やったやつですね、
はい
はい、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやります。読めなかったのも今回あるんでね、まあ、近々割とやれると思いますの で、まあ、どんどん募集はしてますので、
はい、
よろしくお願いします。さらに、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等への、二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できます。はい、ということで、そんな感じで、うん、第43回二次祭ヘルツ、お相手は私三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。
いや、名前は確かに盲点だったな、あ
の辺。いやーね、
でもちょっとね、一回さ、
はい、
なんかさ、年表作ってみようか、自分が出会ってからの、
はい、
いや、で、なんかこんなことがあったっていうのをなんか好き勝手に書いて、
はい、
で、今後それがさ、伏線としてさ
使われるかも。
結構ね、年表あったら楽かなとも思っちゃって、自分の中で
楽
かな、うん、俺割と嫁のプロフィールとか作ってるからね。
作ってるんですか。
あの、なんか家にあるよ。
え、何やってるんですか。
あのね、常軌を逸した行動をするんだよ、ね、多分僕は常軌を逸した行動をしてるんだと思うんだけど。
分かっていただきました。